宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
俺今自分の名前コールしようと思ったらさナセルさん息吸うからさ、え、俺じゃないのと思ったんだけど、
メモ間違えてた。
俺よかったんだよね。
あ、だ、そうそうそう、メモしてるの間違えてた。
あったかいからって
あったかいから頭がボケっとしてくるんだよ、
ね、春です ね、
ねえ、まあ
春といえば
花粉症。
花粉症
もうその話したよ ね、
ねえ、
花粉症の話はね、はい、カズくん、春といえば、
春といえばきびだんご。
全くわからない。
わざと外そうとしてるね
全くわからない。
はい、花祭りですね。
お、花祭りって何ですか。
相模原の桜祭りですね。あれ
そういえばさ、花祭りでさ、この間もら、この間な、何年か前にアマチュアもらったね。
ああ、そうですね、今年もお渡ししましょうか。
はい
はい、
ちゃんと飲みました。
飲みましたよ、ほんのり甘いすごい甘いわけではない、ほんのり甘い
でしょ。なんかあれ、あの初めてこうそれ飲んだ人はちょっと衝撃的で、もう一杯くださいっていう人もいるみたいです。
へえ。
中国のね、お茶があんな感じ。中国緑茶に砂糖入れんのよ。
ん
だ、ペットボトルの緑茶に砂糖が入ってて初めて飲んだね、日本人は衝撃を受ける。
甘いでしょ。
甘いよ、だから全部甘茶。
いや、なんかそれちょっと違うまあね、皆さんも花祭りとかね、いろんなとこ行かれてると思う。
花祭りとさ、桜祭りがごちゃごちゃになってるって。
花祭りについて説明をしないといけないんじゃないかな。
そうだ、全然違うんです。
でしょうね、でしょうね、でしょうね。
花祭りはお釈迦様の誕生日をお祝いする、
はい、
それ
が聞きたかったんですけど、
そうそう、
なんか吉本の、
吉本
誰だったかな、団長してた方、小籔さん
が、
あ、
なんかテレビでみんな花祭りしようよとかって、
へー、
クリスマスやってるだろみんなって、なんで花祭りしないんだよって、4月8日なんかどこどこのこう会場借りたから、
うんうん、
みんなそこでやろうねみたいな感じのことを言ってまして、
それね、イベントのねお知らせ見た。
見ました。
見た見た見た。ちょうどなんか土曜日だか日曜日なんだよね、
みたいですね。全然詳しく知らないんですけど、なんかみんなウェルカムで花祭りお祝いしようみたいなこと言ってるみたいなんで、
うん、
カズくん行くんだ。
いや、日曜日土日ですよしかもうち4月8日はお寺で花祭りの お勤めしますので。
ああ、
そりゃそうだな、
は
い、
うーん、
よかったらお参りしてください。プロデューサーの
ディレクターね
ディレクターのノブさんから、
うん、
これを話せと、
うん、
指示がありまして、
うんうんうんうん、
そのまま呼びます、
うん、
ロボットとか、
うん、
VR とか、
うん、
だんだん現実味を持ってるよね。宗教的にはどういう風に活用する、
お
ー、ということで話せということなんですが、
はい、
質問していいですか。
はい、
VR って何ですか。
バーチャルなあれですよリアリティな方ですよ
VR って去年すごい話題になったの、
うん、
ご存知ないですかね。こうなんか専用のメガネ、
去年とか今でもでしょ、
今でもどんどんどんどんメガネみたいなやつをつけて、
うんうん、
でこの中にスマホとかなんか映像が見えるものを入れておくと、
うん、
360度自分の動きに合わせてこう仮想現実の世界が見えるんですよ。
はいはいはい、それを、バーチャルなあれということなんですね。
そうですね、
なるほど。
まあまあ、分かってないかな。
まあまあ、もうちょっと広く、じゃあ、最新の、
うん、
こう、IT 機器を使って、
うん、
宗教的にどう活用するか、ぐらいが家族にはちょうどいいかな。
ということで、
うん、
宗教的にどう活用するか、いうことですけど、
うんうんうんうん、
どうですか？なんか活用できそうというか、
うん、まあ、例えば、アイデアというか、まあ、私が聞いたり、まあ、 こういうこともありな、今後出てくるのかなと思ってるのは、あの、礼拝をね、
うん、
その、例えば体の不自由な人は礼拝する場所に行かないで、礼拝をその場でこう体験できるような、
うん、
あの、音と、映像と、
うん、
牧師さんの話すこう、メッセージが、こう、唾が飛んでくるようなイメージも、
うん、
バーチャルな感じで、
うん、
っていうのも可能だよね、と思ったりとか、うんうんうん、そうね。それから、まあ、ここには、ロボットとか VR って書いてあるけど、ほら、AI ってあるじゃないですか。
はい、はい。
AI。AI は何？
って。
AI？ いや、わかんない。いや、そんなじゃない。はい。ナセルさん。
人工知能。
はい。
はい。アーティフィシャルインテリジェンス。
うん。
おう。かな？違うな。アーティフィシャルじゃない。まあいいや。そう。AI。あの、皆さん適当に調べてください。
はい。
そう。ああいうので、こう、例えば、お話ができるんじゃないかとかってね。
うん。
いう話はありますよね。例えば、だから、お坊さんの講話とかもさ、なんか偉いお坊さんの講話とかをいっぱいこう、なんていうの？詰め込んで。
うん。うん、
その、AI に詰め込んだら、あの、例えば何千年、何千年はないか、千年前の偉いお坊さんの、親鸞の、うん、あの、お話が聞けるとか。
うん、はいはいはい。
あるいは、親鸞のこう、顔とかで骨格からその声が分かって、
うん、
その声で親鸞のお話が聞けるなーっていう、風な使い方を、
うん、
単純には考えちゃうけど、
はいはいはい、
本当に使えるのかね。
けど、できそうですよね。
できるっていうか、まあ誰もそれはね、確かめようがないからね。
ね、確か芥川龍之介か太宰治かなんかの、この本のデータを全部、AI にぶち込んで、全く新しい作品、太宰が書くであろう、芥川が書くであろう作品を書き上げたっていうのが、ついさんに発表になってるんですよね。
うん、まあ、あの、人工知能でね、小説書くとかね、あの、っていうのは、まあ、あるかもしれないけど、それをこう、どう宗教的に、例えば、ナセルさんなんかどう？
人工知能というよりも、やっぱり VR で体が悪い人とか、やっぱお金がない人、が、こうなんかこうつけて、メッカ巡礼を体験するとか。
VR 大巡礼。
VR 大巡礼。
今思ってるのが、メッカ巡礼を VR で、じゃあ、イスラム教的に OK になるのかっていうのはちょっと気になるなと。携帯とかも、あの、かなりこう議論があったりとかしたって聞いたんで、それをどうするかっていうのはなんか気になるなと思うんですけど。
まあ、もちろん全員は賛成はしないと思うけど、望んでる人は、まあ、相当数いると思いますね。絶対に行けない人っているじゃないですか。
うん、
その人はまあ仮想現実でも行けるんだったら僕はいいと思いますけどね。
ちなみに、うん、ここまで行かないですけど、10年ぐらい前に、京都の本山では、こう、映像が 3D で見えるような。
はいはいはいはい。
あれの映像がそのままこう、メガネなしで見れるとかっていう機械が本山に置いてあって、
うん、
で、ご法話がそこでこう実際に聞けるとかっていうことはやってたんで、
うん、
まあ、まずはそういうとこから始まっていくのかなと思ってるんですけど、
うん、
その、誰かがだあのご法話したのが実際に目の前で同じような体験で聞けるっていう、うんどこなのかなと思ってるんですけど、
ちょっとさぶっ飛んでもいい？
はい、
例えばさロボットでお坊さんができてさ、うん、そのお坊さんのところにさまあなんていうのこう相談しに行く人がいてさ、うん、なんか生身のお坊さんよりさいい答えが返ってくるなんつってさ、
いやーでもね AI
AI とまああそうかバーチャルリアリティも含めてかな、うん、ロボットとかかない
うのを考えると本当にね、現実的になっていくかもしれないなと思ってるんですけど、ね。
でもペッパーくんとかすごいじゃん。
ペッパーくんうちの子。
うちの子なの？
うちの子なの？
うちの子怖がってるんですよ、
ね。ああ。
なんか、得体の知れないものが動いてるみたいな。
確かにね。得体の知れないものだよね。
でも多分50年後とかには得体の知れないものとは捉えてないんだろうなと思いながら。
まあ必要不可欠になってきてんじゃないかな。
うん、
ナセルさんの AI っていう映画見た？
見ました。
うん。どうでした？
ね、あのね、AI より、あの時って、まだ現実味がなかったんですよね。10年前、もう結構前ですよね。それよりも、つい2、3年前に出た、ハーっていう、 映画があるんですけれども、それは人工知能の彼女と恋愛をする男の人の話なんですけど、メッセージをこうやり取りするのも人工知能の音声と自分が直接話をして、で、一緒にこうスマホを持ってデートに行ってとかなんですけど、それはね、見たときもう人工知能が結構今と同じくらいまで来てたから、あ、この世界絶対来るなって思いました。数年後には。
すごい戸惑いますね。
なんかあんまり盛り上がんないね、この
話。二人とも実は苦手でしょ？
うん。
いや、苦手というよりかは、なんだろうな。
何？
戸惑うのかなって、こう。
戸惑い。
まあ、なんか、なんていうか、携帯からスマホになって、うん、新しい媒体ができたときに、うん、それに適応していくのに、ちょっとこう時間がかかったりとか、うん、したのと同じような感じで、こういうものとかも、最初はちょっとこう戸惑いながらも、うん、でもいずれなんかもうなくてはならないものになっていくのかなっていう感じはあるんだけど、ただまた違う問題が出てくるんだろうなっていう。スマホでまたね、目が悪くなったりとか、いろいろなんかいろいろ問題は出たら出たであるので、そういうのはまあ、出てくるのかな、みたいなのは。思いますけど、
まあいろいろ問題はあるでしょうね。
常にまあ、あるのかなという。
でもまあ急にね、こうなんかガラッと全部が変わっちゃうわけじゃなくて、やっぱりだんだんだんだんと変わっていく部分があるので、うん、その中でこうね、なんていうかな、落としどころ見つけながら進んでいくんだろうな、うん、今までもそうやってきたからみたいな風には思うんだけど、まあ実際にねどうなっていくかっていうのは。
一個私が思ってるのは、うん、車の自動運転
は。ああ、自動運転ね。
もう間もなくでしょうね。
すごく楽しみではあるんですけど。うんうんうん、基本は私運転したいんですけど。
前回ね、ほら、はい、夜行バスも運転した
い、ね。めっちゃ運転したいんですけど、でもすんごい疲れてるときは。
夜行バスだからね。
運転してほしいんですよ。
夜行運転ね。
だからそういうときは自動運転っていうのはすごくいいなっていうのは正直思いますので。
もう発表されてますよね。
あるみたいですね。
一部はね、うん。まあね、法律とかでいろんな問題があるんだろうけどね。
まあそういう。ね、身近なものから、まあ多分どんどん変わっていくんだろうなと思いますけど。うん、ただ多分宗教的に言うと、使う人間は変わんないんで、うん、教えは変わっていかないんだろうなっていうのは思います。
うん。うん。うん。
綺麗にまとまったんじゃない？
うん。まとまりました？
はい。あ、俺？いいじゃないですか？そうだよね。だってもうすでにさ、僕らの聖書とかもさ、うん、紙の聖書じゃなくてさ、スマホの聖書を使ってる人もいるし、はいはいはい、うん、それこそね、そういうこう、法話が YouTube で聞けたりとかさ、うん、っていうのもあるんじゃないかなとは思うんだよ ね、うん。だから、そういう意味ではもう、なんていうかな、一気に行ってるというよりも、そのステップは踏んでるのかなとかって思うし、うん、そうだね、よりバーチャルリアリティの方がよりリアリティのもの、うん、なのかなとかって思うよね。うん、その三次元のさ、うん、ね、スマホで見る動画よりは、うん、バーチャルリアリティで見る動画の方が、うん、まあ、本物に近いというかね。
そうですね。
で、それを、こう、自分の魂というか、霊的なというか、そういうものに、うまくフィットできるのかできないのか、まあ、世代とかもあるのかもしれないなとかっていうふうには思うけどね。
うんうん、そうですね、うん。宗教にまつわる数字の話。
イエーイ。
今日は9です。9、ある人。
はい。
はい。その前に。
え？
と思った。
はい。持ち点。
持ち点。
確認ね。
獲得点。たくちゃん4。
はい。
かずくん4。
はい。
なせるさん2。
2? 2。
ということで。
前回かな？
前回ね、ちょっとね、なせるさんがね。
失敗しちゃいましたからね。
苦しかったね。
評価が出ませんでしたからね。
ね、はい。トラウマにならないといいんですけど。
そうですね。はい、大事なことですね、
うん。ということで今日は9です。皆さんあるみたいなので、今回もじゃあじゃんけんで。
はい。
決めたいと思います。
は
い、
じゃあ、口でも言うのかな？
はい。
はい。
最初はグー、
じゃんけん、チョキ。うわ、一発で負けた。
最初はグー、じゃんけん、チョキ。勝ちました。
カズくんでーす。
はーい。ちょっと待ってくださいね。
なんかその開いてんのはダメなんじゃないかな。
完璧かよー。
はい。くじ、妙号。
堂々と言ってるけどなんか読んでるよね。
今本閉じましたよ。
もう大丈夫です。
浄土真宗辞典って書いてあるけ
ど。使ってますよ。
開き直った。開き直った。どうぞ。
くじ、妙号って、9、 九の文字の字に、名号って書く。名の号って書くんですけど。
あ、名前の名、ね、
名前の号に。号、うん、に号令の号って書くんですけど。うんうん、よく私たちは手を合わして、南蛮陀仏とかってお念仏唱えるんですけど、それは、南無阿弥陀仏って言って、漢字にすると6文字なんですね。うん、で、これと、を9文字にしたのが、南無不可思議光如来って言うんですけど、うん、これはどっちも同じ意味なんですけど、うん、もう少しこう、ちょっとこう、文字を変えて、違う表現というか、違う方向から見た表現は、9文字にすると、こういう文字になりますよ、ということで、九字名号っていうのがあります。
うんうん、
ちなみにもう一つは、次の十字名号になっちゃうんですけど。
うん、まあ、九字名号使ったら次、十字名号になるかな。
今ちょっとパラパラこれ見させてもらったんですけど、すげえ便利これ。聞けばすぐ出てくる。浄土真宗辞典。最強のカンペだよこれ。
ある意味、ナセルさんでも言えるってこと
だ。ナセルさん的にはもう教えがないんでダメですね。
俺もね、イスラム辞典をね、読んでくるんだけどね、全くないの、そんなのが。
そうね。調べ方が難しいかもね。
難しい。
ね、はい。ということで。
いいよ。いいよ。でも十字名号はダメだからね。
言いました。ということで、私、ありがとうございます。
カズくん5点。
5ポイントいただきました。
タクちゃん4点。
はい。
ナセルさん2点。
はい。
ということで。
はい。
はい。
DJ タクちゃんの、ランランラジオは楽しいな。
今日ご紹介するラジオ番組。前回ですね、伊集院光の、うん、オールナイトニッポン。二部っていうのをですね、紹介しました。で、まあ、最初の2回なんで許していただきたいなと思うんですけど、もう一発ですね、その、伊集院さんがですね、日本放送から、日本放送を辞めて、その後に行ったのが TBS なんですね。うん、で、TBS で夜の、うんうん、深夜番組のエースを撮っていくというのが、うん、深夜のバカ力という、そういう番組なんですね。
やっぱり、本当ファンですね。
本当ファンでしょ？
追いかけて。
追いかけてね。それがね、95年ぐらいからかな、始まっていく番組で、最初はね、アップスっていう、多分アップスだよな、最初な、番組なんですけど、その、投資の番組、だから、オールナイトニッポン、月曜、火曜、水曜、木曜みたいな。当時はアップスっていうのがあって、うん、今はジャンクっていう番組になって、同じ流れなんですけど、うん、ジャンクっていうので、うん、火曜日が、
担当。
うん、月曜担当。月曜担当。で、火曜日の、まあ深夜なんでね、火曜日なんですけど、うん、実際にはね。でも、いわゆる火曜日の夜が、爆笑問題。
うん、
まあそんなような感じで、こう、水曜日、木、金曜日まであるのかな。ということで、僕月曜しか聞いてないですけど、はい。最近ね、ラジオ番組が、ほら、ラジコで、
はいはい、
タイムフリーっていうのを聞けるようになったので、非常に便利に、いつでも聞けるということになってるんですけど、お便り送りたいなっていう時にですね、なかなか送れなくてですね、もう終わってるんですね、番組はね。
生放送。
生放送。
生なんだ。
そうそうそうそうそうそう。伊集院さんのこだわりは生で、年に1回ぐらい、あるかないか録音なんか、お正月とか、なんか、その時旅行行きますみたいな時だけ、録音で、あとはもう 99% 以上
生。すごいですね。
すごいよね。
怖いだろうな、
まあ、生ね。
相当、まあ準備とかも。
ただね、深夜だから、まあある程度の、ミスは許されるっていうか。まあ、ミスっていうかね、やっぱり黙っちゃうミスはダメなんだよね、うん。だけど、こう、なんていうか、いわゆる放送禁止的なのは割と緩い感じの、
なるほどね、
やつで、そう。まあ、それも僕、実は、95年から始まってたんだけど、それは全部は、最初の方全然聞いてなくて、それこそ、ここ、数年、ここ10年ぐらいかな、うん、で、あ伊集院さんの復活してるっつって、また聞き始めたっていうのがあれで、うん、今はね、こう、遡って聞いたりとかっていうのも、なかなか、できるときとできないときがあるんですけど、うん、でも、昔録音してたのあったなとかって、なんか、実家に帰ると、テープで、 あの、伊集院光の、オールナイトニッポンの最終回が、120分テープで出てきたりとかって言うんだけど、そう、でもそれがこう今になって、まあ、なんとかな、深夜のバカ力で復活してて、やっぱりね、昔の喋りと今の喋りと、あ、その間の喋りと今の喋りってだんだん違ってきててね、そういうのもなかなか面白いなと思っているんですけども、ということで、私こうやって一人で喋ってるの全然苦じゃないんですね。それは伊集院さんのおかげかな、なんてちょっと思ってますけども。
伊集院の愛に溢れてるね。
本当、でもなんかね、やっぱり、なんていうかな、あの人ね、落語家なので、なんか、あ、そういう本格的な裏打ちがあるのかな、とかね、思ったりしてね。テレビに出てる、伊集院さんとか、昼間の番組に出てる伊集院さんは実はね、ホワイト伊集院さんでね。
おう。違うんですか、
ブラックなんですよ。
結構。
ブラックなんですよ。
あら。
これが結構またね、
日応えがあって。
でもね、なんか、僕の中では、あ、やっぱり人の裏表って絶対あるよなっていうのを、本当にこう、リアルに見せてもらってるような感じ。もちろんね、そのラジオ番組なんでね、それは、なんていうかな、こう、飾ってはいるものの、でも、すごくこう、なんだろうな、なんかあったかいなと、最近はよく思ってます。昔はね、面白い一辺倒だったんだけど、最近あったけえな、いいなって、なんか、おじいちゃんになってきたな、俺、みたいな感じで言っていたりしますので、月曜日のですね、夜深夜1時から、TBS ラジオでやってます。TBS954 ですね。ちなみに今 FM 補完放送ってのが始まってまして、905、FM で90.5かな、でも聞けます。まあ、これは普通のね、FM ラジオで聞けないんですけどね。最近売ってる AM ラジオ、FM ラジオだと、ワイド FM って言って、その、上の領域、上の周波数帯が使えるようになってるのが、だと、FM でも今、AM ラジオが聞けるという。はいはいはい。ちょっとお得な情報を、お得か、お得かよくわかりませんが、そんな情報を入れてみました。
これ、タクちゃんのブラックなとこっていうのはいつ出てくるんですか？
え、ブラックじゃない今だ。
もっとブラックなところ。
あ、ブラックでした。
あー、そっか。カズくんのブラックってのはよっぽどブラックなんで。僕だいぶブラックなところ出してるんですけど、
本当ですか？
本当ですよ。
怪しい
ですか？じゃあ
これ
今度はピカステブラックなんで
僕は欠席します。
それ出ちゃうとね、まずいもん
ね、
うん、僕全然大丈夫ですけどね。
あ、そうなんですね。
何この変なやりとり
ということで、今日もお送りしてきました。今日はエンディングはどうしますか？
あ、今日はですね、ロボットの話をしたということで、思い入れのあるロボットについて一言言うっていうのを、さっき打ち合わせで聞いてたんです、やってたんですけど、カズ君聞いてなかったね。そういえばね、寝てたのかな。寝てたんだね。
ということで、
はい、
思い入れのあるロボット一言でお願いします。
はい、やっぱり最初にハマったガンダムかな、タクちゃんでした。
ガンダムはロボットというかモビルスーツだよ。俺はね、エヴァンゲリオンかな、ナセルでした。
ドラえもんでしょう。
カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ
ガステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。